下田文雄リーダーズストーリー。
こんにちは、 RKB アナウンサーの下田文雄です。この番組では毎週お一人の福岡、そして日本の経済を支えるリーダーたちのこれまでの人生、そしてこれから開く未来のストーリーを語っていただきます。今日のお客様です。福岡貿易会からのご紹介です。株式会社ケアリング代表取締役社長、中尾光明さんです。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
このケアリングは福岡市博多区が本社ということですか？
はい、創業の地でございます。
はい、2000年、平成12年に設立されました。
はい、
これ介護を中心とした企業ということなんですが。
そうですね、2000年に日本で介護保険というのが始まりましたので、はい、それに合わせまして、在宅介護、訪問介護を行う小さな会社を設立いたしました。
はい、それからもう25年
そうですね、25年経ちました。
モットーはどういうことを掲げていらっしゃいますか？
そうですね、会社を設立した時に、働く人、利用者にあらゆる差別をしない、公平に介護を行うというのを心がけてきました。
高齢化社会ですから、はい、本当に身体的、それとも精神的、生命を守る、も尊厳を守る大切なお仕事だと思うんですよね。はいはい、25年というのは様々変化ありましたね。
そうですね、介護保険の、変革に合わせまして、日本の介護保険というのは非常によくできてまして、ドイツやデンマーク、それからスウェーデンの北欧の福祉を学んで参考として作ったのですが、この福岡はですね、特に、介護保険の発祥の地と言われてまして、1986年にある、病院系の企業が、在宅介護の始めまして、はい、厚生労働省のモデル事業となってですね、当初は在宅で支える、在宅に住んでそれをどう支えるかっていうのが基本の、介護で、訪問介護からスタートいたしました。
そうですか。現在はどれくらいの施設を運営されてますか？
そうですね、今8支店の、事業所としては介護の28事業ぐらいやっておりまして、通所介護事業、デイサービスですね、
はいはい、
それから特にこだわっているのが認知症の介護、グループホームですね、これを今度作るのを目安と4箇所やってまして、一番最近では医療と介護を結びつけたいっていうので、看護付き小規模多機能、居宅介護施設、日本語はちょっと長いんですけど、それで福岡で第1号を作りまして、これは介護だけで支えるんではなくて医療とコラボレートするという新しいタイプの介護、それを、市内2カ所と北九州、そして今度新しく、西区の方にも作る、だから介護事業を合わせますと、28事業所をやっております。
そして、はい、その福岡市西区に、はい、その2026年に、開業される、はい、規模もかなり大きく。
そうですね、はい、実はコロナの時に当社はロックダウンをしませんで、
しなかった、
はい、単純なんですけど、親は子に会いたいだろう、子供も親に会いたいだろう、孫に会いたいだろう、それならどうするんだっていうので、会社の幹部社員役員会で、うちはしない、その代わり貿易ですね、マスクとかアルコールを揃えまして、とにかく貿易体制を充実させたことと、職員には私もちょっと医療の世界にいましたので、ウイルスは防ぐことができないからクラスターは起こる、じゃあクラスターが起こった時どうするかっていうので、一つ考えたのはゾーニングって言ってですね、レッドゾーンは感染者、イエローゾーンは、ちょっと危ないかな、でグリーンゾーンは安全な人っていうふうに完全に分ける、そして、そこを隔離するというのを施設内で取りました。二つ目はですね、スタッフのスキルトリアージっていうのを考えたんですね。これはですね、例えばレッドゾーンというような感染者がいますので、経験豊かな看護師とか、感染症を分かる看護師とか、あと今度経験豊かな介護士をアテンドを当てる、で、イエローゾーンの方には、そこまではないけれど、 介護の経験がある職員を入れる。グリーンゾーン、安全な底には若い職員、それから当社には外国人がたくさん働いていますので、はい、外国人を当てる、そういう形で対応してきました。
その2026年開業、福岡市西区、はい、土地が1300平方メートル取得されて、はい、でこちらがハイブリッド型複合施設ということですが、はいはい、どんなイメージを描いていらっしゃいますか。
まあ、介護、日本の社会保障制度は介護保険制度、医療保険制度、まあ、年金等があるんですが、やっぱり医療と介護はセパレート分かれてるんですね。それをどうくっつけるのか、はい、在宅で支える場合介護だけでは難しいんですね。それでやはり優秀なる看護師、それから訪問のドクターと一緒に、うん、まあ、コラボレートというか連携をしてですね、在宅で住む人、それを介護的に支える部分と医療的、これは訪韓ステーションというのを併設していたしまして、状態が悪いとき病院に入院するんではなくて、訪韓ステーションの看護師が自宅に行って病院と同じ介護をする、はい、看護をするっていうのを目指しています。まあ、これを一つのケーススタディとして、広めたいと思っております。
そして施設自体も地域と その交流なども大切にされ
てる。そうですね、もうそれが基本となります。地域の方に理解していただいて、地域の方の、例えば村祭りとか、はい、いろんなも夏祭りとか、そういうのをですね、作るスペースとか、あと当社は屋上に庭園を作りますので、はいはい、屋上庭園にその夏祭りの時に近所の人を呼ぶとかですね、そういうのを心がけて、やっぱ介護というのは在宅で住むということは地域と連携して地域で支えなきゃいけないので、町内会さんとか民生委員さんとか病院とかあらゆるところが一緒になって支えるというのが大切ではないかと思います。
そして介護のプロ、はい、ヘルパーさんをその揃えると人材不足っていうのはかなりこうご苦労されてるんじゃないですか。
その通りですね、もうこれはもう国内的、もう全ての事業でですね、介護が足りない。今でも約今年ベースで360万人ぐらい必要なんですけど、実際は280万人ぐらいで、もうすでに30万人から40万人の介護を支える人が少なくなっている。特に在宅で支える訪問のヘルパーっていう人たちが少なくなっていますので、これはもう今後どうするかは、国家的課題だと思います。
そうですね、はい、そして外国からのヘルパーさん、はい、まあ、教育も含めて研修もして、はいはい、そして現場に立っていただくっていうようなこともありますね、
はい、知り合いの病院のドクターとか、はい、介護の教育機関、5社と一緒に自分たちで技能実習の組合を作りました。そして自分での目で、まあ、カンボジア、ミャンマー、マレーシア、シンガポール、それからタイ、ベトナムと行きまして、いろんな企業さんと会って、そこの人材と、面接をして、現在はですね、12カ国32名の外国人が働いてます。
はい、そうですか、はい、これから中尾さんはまだその介護事業を続けられると思います。そう願っているんですけど、はい、まあ、理想とする介護、何かそういう描くものってありますか。
確かに介護は大変です。家族の人も悩む、行くヘルパーも、苦しむ、本人もそう。しかしそれをですね、みんなで支え合うことによって、よりより介護ができるんではないか、まあ、そこの原点は職員にも笑顔が一番かな、まあ、笑顔は最大の介護だねっていうふうによく言うんですが、シンプルですけどそう思ってます。
今日のリーダーは株式会社ケアリング代表取締役社長中尾光昭さんでした。来週もこの続きぜひ伺わせてください。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お相手は下田文雄でした。それではまた。